今週も千葉俊美先生にお話を伺います。千葉教授おはようございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて2週目になりましたけれども、今週はですね、ちょっと先生のお話をいろいろ伺っていきたいと思います。この番組命からにご出演いただいたのが平成26年と27年と2年続いて、そして飛んで今回になったわけなんですけれども、前回ご出演いただいた時には医学部の内科学講座、そして消化器を担当なさっている准教授としてご出演いただいて、つまり先生は消化器疾患を治療する専門の先生でいらしたんですよね。それ今回のご出演肩書きを拝見してびっくりしまして、今歯学部の教授として歯学部の学生さんたちに教えていらっしゃる、口腔医学講座関連医学分野ということで、その消化器疾患を扱う専門の先生の立場だからこそ言えることみたいな、そんな思いもあるんじゃないかと思いまして、ちょっと先生そのいきさつを伺ってもいいですか。
ありがとうございます。そうですね、実はですね、全国の歯学部の内科の先生は実は循環器の先生が多いんですけれども、ただ先週お話しました、口腔は消化器の入り口ということで、何かこう歯学の先生方も含めてですね、こう消化器内科医として何かこう貢献できることないかなと思って見ておったところが、こういった書籍を作ってどんどん専門的な内容を教えていきたいなというふうに思ったのが、きっかけでございますけれども、1、2時の救急外来などでやはり腹部症状を持って来院する患者様が大体やはり6割から7割ぐらいいらっしゃるんですね。でもそれは腹部症状ではありますけども、消化器の疾患ではなくて、循環器の疾患であったり呼吸器の疾患であったり、いろんな疾患が含まれているもんですから、ある意味内科全般を専門としてですね、ずっとこう診療しておったというのも実情でございますので、やはりこの歯科医師の先生方、歯科学生さんもですね、やはり病気の背景、どういう病態で病気が成り立っているのかというところをぜひ知ってもらいたいなと思って、こういうふうにこう書籍を作った形になります。
歯科医師のための内科学ということで、歯科医師のための内科学の本、これまでもいろいろあったと思うんですけれども、今回特徴的なところがあって、双方の目、歯科医師の目とその内科学のその医師の目とということ、ちょっとそのあたりをぜひぜひ教えてください。
そうですね、ありがとうございます。今回の書籍の特徴は、医師の先生から非常にですね、このよく目にする疾患を取り上げまして、それを内科の医師が読んでも遜色ないように書いてもらうようにしたんです。で、その例えば高血圧、高血圧のことを内科の先生詳しく書いてもらって、そしてその高血圧の患者様が来院した時に歯科医師の先生がどこに注意をして歯科治療に当たるかというところをですね、記載してもらうという、医師と歯科医師の両面から記載している書籍でございます。これはなかなか本邦でも少ないんじゃないかと思います。こういうスタイルの本は少ないと思いますし、あと後半はこういった疾患ですけども、前半は症候学といって発熱とか意識障害とか、どういうメカニズムでこういった症状が出るのかということもですね、ぜひ知ってもらいたいなと思いまして、作ったところでございます。
先生のおっしゃった通り、最初の第一章総論というところでは、本当に私たちもよく耳にする発熱とか、全身倦怠感、体重減少増加、脱水ですとか、意識障害などありますけれども、 今度は第2章に入っていきますと、具体的にその胃や十二指腸潰瘍どういうものなのか、
はい、
そしてそこにその先生がおっしゃったように、では歯科医師は歯科治療にどのように注意したらいいのかという、
はい、
ちょっと具体的なこう写真もあったり、ね、ちょっと驚きますけど、
でまあ、内科の先生ではないんですけども、うん、実は後半には精神科の先生からうつ病のこととか、
はい、
書いてもらったり、あと HIV 感染エイズのこととか、あとですね産婦人科の先生から妊娠授乳のこと、あとはですね臓器移植のこともですね、この外科の先生から書いてもらったり、まあ、内科学というふうになんか他の科の先生方に、まあ、ちょっと申し訳ないとは思ったんですが、まあ、ただ今手術期、まあ、手術の前とか手術の後に、こういう口腔内の精査の依頼が多く来てますので、特に臓器移植は大学病院の特徴でもありますし、
はい、
これは非常に参考になる一冊だというふうに思ってます。よくいい出来栄えだと自分でも思っております。
病気を分かった上でケアに当たる、
はい、
気をつけるべきところを気をつけて治療に当たるということですよね、
はい、
まあ、実際今日は内丸の歯科医療センターのところでね、先生にお話を伺ってますが、その歯科医師の皆さんは内丸にもいらっしゃいますが、矢幅の新附属病院の方の入院患者さんの方にも行ってらっしゃいますよね。
はい、はい、そうですね、特に矢幅の新病院の歯科外来はそれこそこの手術前の患者さん、
はい、
あとは手術後の患者さんをこう口腔精査してる、口腔管理してるということですので、非常に役割としては重大になってきてるんではないかなというふうに思ってます。
まさに先生のこの書籍バイブルじゃないですか。
いやいや、そうですね、本当にそうあってほしいと思ってます、はい、
先生これは医師薬出版、
はい、
で税別で9000円ということですけども、
はいはい、
一般の私たちも購入してみようみたいな感じしますよ先生。
もちろん結構でございます、まあ、専門書の扱いではありますけれども、普通に書店やあと、まあ、インターネットでも購入できますので、ぜひご一読いただければと思います。
いろいろな病気を網羅していらっしゃいますけども、
はい、
実際じゃあこの本を使って歯学部の学生さんたちにはこう授業講義をなさったりっていうのは、
はい、そうなんです。それもですね、実はなかなかいい書籍がなくてですね、それ困っておったもんですから、この3月に発刊されましたので、今学生さんに、まあ、テキストとして用いてもらってますし、
はい、
他大学でも同じように使っている大学もございます、
はい。ちょっと先週のおさらいになりますけれども、はい、先生からお話があって興味深いお話でしたが、歯科の問題とその体の中の方の、まあ、消化器官の問題など、
はい、
こう相互関係があるんだよっていうことでしたよね。
はい、はい、そうですね、特に歯周病菌との全身疾患の関係ということでございます。はい、
はい、そこでそのお話を受けてなんですが、はい、今週はその歯科疾患と消化器領域疾患のその発症の予防対処治療法について伺いたいと思います。
はい、まあ、いわゆる予防ですね、
はい、
まあ、消化器領域に限らずですけれども、まあ、予防はやはり歯科検診の、まあ、進めということに、はい、なると思います。で最近ですね、いわゆる職場単位、まあ、事業所単位での歯科検診というところも推奨されてきておりまして、まあ、少しずつ浸透してるんではないかなというふうに思います。あとは一般の健康診断でもこういう歯科検診という項目を追加することっていうのも今後必要ではないのかなというふうに思っています。
はい、
まあ、あとはいわゆる一次予防、いわゆる生活習慣病、まあ、ならないように、生活習慣の改善、まあ、一人一人がこう気をつけるということも、もちろん大切なことだと思います。
はい、まあ、 先週のおさらいの続きになりますけれども、口腔内細菌というのがその腸内細菌層のバランスに影響を及ぼしているということ、はいはい、ここもちょっと確認しておきましょうか先生。
そうですね、口腔内細菌が腸内細菌層のバランスを崩す、こういったものを引き起こしますので、口腔内細菌の増殖を防ぐことはやはり肝要なことだというふうに考えます。そのためにも歯科検診のさらなる進めということだと思います。
はい。